Welcome to podcast KBS from Kyoto.
隅田隆平の蛤御門の編、令和4年2月23日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。隅田隆平の蛤御門の編、蛤リスナーの皆さんお元気ですか？私が弁護士で俳優の隅田隆平です。今夜の蛤ボーイはこの方です。
弁護士の長谷川純一です。
長谷川君、はい、祝日の朝からありがとうございます。
そうですね、
はい、朝からって言ったのは、はい、これは今日の午前に収録しておりまして、はい、午前まだ今何時ですか？
はい、10時45分あたりですね。
10時45分あたりに収録しております、はい、今流れているのは午後7時半過ぎたあたりになるわけですけれども、はい、というわけで、今夜はね、うん、ちょっといつもとは違ったオープニングしようかなと思いまして。
あ、そうなんですね。
はいはい、題しまして、はい、朝刊遅読みチェック、はい、日本で一番朝刊を遅く取り上げる、
うん、どこよりも遅く、
どこよりも遅く、うん、遅きに失したラジオということで、うんうん、というのもこの番組通常は、
は
い、火曜夜収録が多いんですよ。
はあ、そうですね、はい、
火曜夜収録して、まあ、水曜日の夜流すわけですけど、はい、うんうん、火曜日の朝の朝刊を取り上げるにはさすがに遅きに失するわけですよ、
うん、皆さん聞くまでの間にね、はい、火曜日の夕刊と水曜日の朝刊読んじゃうから
そうそう、
水曜日の夕刊も
水曜日の夕刊まで間にこの3紙挟まります。そうそう、挟まるわけですけど、
さすがにそれは、
うん、ただなんと今日は祝日、天皇誕生日ということで、はい、朝刊しか出ないわけですよ、うん、でまだ朝刊読んでない方いらっしゃるんじゃないですか、この7時半まで、
はい、まあ、
で
ね、夜型の人とか、
うん、どっかね、あのお出かけとかしたりとかして、そうそう、し家族でね、うんうん、で帰りの車の中で、はい、今日どんなニュースやってるのかなという時に、うんうん、はいはい、
はい、
というわけで、うん、あの朝刊遅読みチェック、
はい、
今私の手元には、読売、朝日、毎日、産経、日経新聞と、
はい
はい、そして昨日の日刊現代もございます手元に
それはあんまり、
うん、いや日刊編で面白いよ、いろいろ、はい、読んでいくと、うん、なんでこんないっぱいあるかというと、うん、単にね、私が今朝読売テレビのスマタン出てまして、
はいはい
はい、あの番組はまあ朝刊を取り扱うんですけれども、
はいはい、
で4時入りなんですよ。で楽屋入ったら、うん、まあ、朝刊各紙置いてあるんで、
ほやほや
ほやでそれをちょっとね、うん、これはいいですよね、別に私が処分権委ねられてるから、楽屋に置いてあった新聞はいいでしょ。あ、どう
な、いいんじゃないですか。
いや部屋ごとに置いてるやつですから。
弁当とかも置いてるんですか、あれ。
あ、で、なんかそのサンドイッチとか置いてますよ、おにぎりとか。いいですね、
羨ましい。
朝4時入って何もなしでなってことはないと思いますよ、うん、はいはい、だからあのそのね、5紙を、
は
あ、借用というにはおかしいですね。
拝借、
拝借、拝借じゃないよ。もう私が処分権委ねられてるわけですから、うん、くれたわけですから、うんうんうん、どう扱ってもいいわけで、はいはい、というわけで、うん、遅読みチェック始めていきたいんですけれども、うん、私ね、この新聞をね、この新聞の音とかはちょっとね、
うん、朝の AM ラジオ、
AM ラジオっぽいじゃないですか、
はいはい、
なんか森本武郎っぽいじゃないですか生島ヒロシとか、
はいはい
はいはい、
おはよう一直線みたいなね、はい、
ちょっとねこれ読んでると気になったのが、いい具合になってますか、朝刊の音は、
うん、もう堪能されてるんじゃない。
あのね、どの新聞も一面で載ってたのはやっぱり職業的にこちらですかね、
はい、
強制不妊、国に初の賠償命令、うん、除籍期間適用を認めず大阪高裁判決ということで、
はい、
このまあ大阪訴訟の原告は知的障害のある女性70代の方と聴覚障害のある夫婦70歳から80歳代だったわけなんですけれども、はい、まあ、判決によりますと、知的障害のある女性は1965年頃、聴覚障害のある女性は74年にそれぞれ不妊手術を強制された、うん、はい、で訴訟では旧優生保護法の違憲性ですよね、憲法に反しているか否かで、除籍期間ですよね、これを適用するかどうか。除籍期間っていうのは不法行為から20年経過したら、まあ賠償請求権が消滅するということになって、はい、てまあ、あのこれは旧民法、
はい、
もう今民法また改正されたんですが、その改正される前の民法の解釈の問題なんで、うん、まあ、それを前提にお話はするんですけれども、
はい、
20年の経過で賠償請求権が消滅すると定めている、
うん、はい、
まあ、助成期間やと、まあ、解釈か、されてたんですよね。はい、で、それを適用すると、権利行使できなくなっちゃうはずで、はい、で、実際に、その、今までの同種の裁判では、
はい、
その、旧優生保護法自体は憲法に反するんだけれども、はい、まあ、助成期間っていうのを適用して、
うん、
その期間が経過しているので、賠償責任を認めない、国のね、うん、賠償責任を認めないっていうような判断をしていたと、う
ん、はい、
それが今回はまあ旧法も違憲だし、うん、助成期間も適用しないという判断をしたと、うん、
はいはい、
私はあの本当にこのニュースを昨日テレビで見て、
うん、
あのちょっとかんちょっとちょか感激しましたね、随分、
うん、グループラインにもね流れてきましたからね。
そうそうそうそう、はいはい、私も流したんですけど、うん、それはあの本当にこの番組で常々言ってる、
うん、
司法の本来の役割ですよね、司法の役割とは何ぞやと言いますと、うん、それは、ね、裁判所、司法っていうのは政治部門ですよね、
うん、
そ国会いい、ね、法律作る国会、ほんでまあ国会議員が多数を占める内閣、うん、というこの政治部門というのは多数決原理が支配するわけですよ、うん、多数者の意思が反映される、
はい、
一方で少数者の意思が反映されなくて少数者のこぼれ落ちるわけですよね、人権、
はいはい、
人権が救えないことがあるわけですよ、
うんうん、
そこを積極的な役割を裁判所が果たして、
うん、
政治部門が救済できなかった少数者を救うというのが、はいはい、本来の司法の役割だとされてることを、ね、はい、まさに面目躍如といいますか、
うん、
した裁判なったんじゃないかなと僕は思うんですけれども、
はい
はい、でだから、ね、どういう言い方をしているとかというと、まあ、人権侵害は強度で、
はい、
あ、そもそもまあだから憲法13条と14条に違反しているという判断をしたんですけれども、
はい、
これはまあ当然やと思うんですよ、
うんうんうん、
ね、
うん、
まあ、憲法13条っていうのは自己決定権っていうものを保障していると、
はい、
言われてるんですけれども、
はい、
それはまあ、ね、自分がどう生きるかっていうのを自由に決定できる、
うん、はいはい、
他者から干渉されずに決定できるということになるんだけれども、
うんうん、
ね、その子供を産む産まないなんていうのは自己決定の最たるもんで、
そうですね、はい、
うん、その権利が一部の人は奪われていた、
うん、
で奪われていた人とそうでない人との間に、まあ、これは平等じゃないことは明白なんで、
はい、
そこ平等原則っていうのは14条で保障されてるんですけど、うん、それゆえ憲法13条と14条に違反していると、
うん、
その上で人権侵害は強度で国が障害者への差別偏見を助長してきた、
うん、
助成期間の適用は著しく正義公平に反するという判断をしたんですよね、
うん、そうですね、
うん、だからその原則からいくと、うん、まあ、除斥期間という期間制限によって権利行使できないはずなんだけれども、
はい、
それをそのまま適用すると不都合な結果が生じると、
はい、
うん
うん、
いう判断をしたんですよね、うん、
でそこでどうするかっていうところではあったんですけども、うんうん、
はいはい、
そこにあたって、まあ、同種の同じようなあの期間を制限する規定で、
はい、
時効停止の規定っていうのが、
まあ、時効と助成期間というと厳密に言うとちょっと概念が違うんですけど、
うん、
まあ、同じような、
うね、
まあ、期間制限の、
うん、
ルールやと考えてください。そうなんです。
ただ、はい、助成期間の場合は、うん、結構もう本当に厳格というか厳しいんですよね。かっちりしてて、あのその期間が経過してしまうとなかなか例外を認めにくい。
そうなんですよ。時効っていうのは経過してても、うん、その時効もう消滅時効が完成しましたよっていうのを権利行使される側が援用しないとダメなわけなんですよ、
う
ん、
時効だって言わないとそのままになってしまう、まあ、あのだから時効だっていうのも言わないのも、まあ、その時効の援用権利を持ってる、まあ、うん、その人の自由みたいな感じなんですよね、まあ、
その利益を受ける人の自由なんだけれども、うん、除斥期間とされたら、
はい、
それはもうその期間が経過したらもう自動的に権利が消滅すると。
そうですね、
うん、
あの当事者が言ってなくても裁判所がそれを適用、まあ、事実があれば適用することができるようなものなので、
はいはい、
でなおかつ時効の場合は中断とかね、うん、まあ、昔の規定で言うと中断、
はい、
あの途中でまあ権利行使しますって言えばそこで時効が止まってしまったりとか、ね、
リセットするとかね、
リセットされるとか、うん、あるいは一定期間あの時効が進まないとかいうような規定もあったんですけど、
はいはい、
そことの違いが除斥期間との間であって
はあるんだけれども、うん、今回はその時効の停止という概念を、
うん、
まあ、ちょっとね、私も全文判決読んでないんで、新聞だけなんで、はい、正確でないかもしれないんですけれども、ね、時効停止、一旦ね、時効停止してから6ヶ月以内にまた改めて、ね、まあ、なんでしょう、強い権利行使をしたら時効が中断するみたいなことになってるんですけども、はいはい、その時効停止、6ヶ月停止するっていうところを、理屈をなんか借用するような形かな、
うん、そうですね、うん、
原告が同種の訴訟が起こされていることを知ってから6ヶ月以内に、うん、まあ訴訟を起こしたから、
うん
うん、まあその権利行使の期間制限に反しないやというような、
そうですね、
判断をしたということなんですよね、
うん、本人さんにとってはどうしようもない、もう今客観的な事実状態というか、権利を行使できないような、うん、もう状態が続いてたと、
うんうん、
だからその期間をカウントするのはあまりにもちょっと
酷だと、酷だっていうことで、まあ、本来はその時効の停止を適用する場面じゃないんだけれども、
うん、そうなんです、
こういうことってね、法律で あるんですよね。
そうなんです、
その法律が定めてるそのものの適用場面じゃないけれども、うん、まあ、趣旨が合うから、まあ、その趣旨を、まあ、類推して適用するとか、
はいはい、
っていうようなことはあったりするわけで、うん、ちょっとね、正確なところでいくと判決文読んでないんでもうなんか全然ちゃうやんけってなるかもしれないですけど、この新聞読む限りそういうことなのかなとは思うんですよね。
そうですね、
うんうん、
いや、かなり、まあ、その具体的なその権利の救済に向けて、
うん、
まあ、意思を感じるような、う
ん、はい、
はい、
ただだからさっきね、素晴らしい判決を私感激したら言いましたけれども、例えばその時効の停止の概念をまあ、ね、借用してっていう部分があるとすれば、うん、逆に言うと同種の訴訟でその、はい、ね、今争ってる人でそういう事件の存在を知ってから6ヶ月以上経過してる人はどうなるんやろうかとか、
はい、
今回の枠組みに当てはめたらね、とかっていう疑問は
またそれはそれで出てきます
よね、うん、どうすんのかなとは思うんですけども、うん、高裁の判決なんです、ね、結構他の、まあ、これからの同種の事件に対しても影響を強く与えるやろうし、
うん、
うん、で私ね、このニュースでね感激した言いましたけど、
はい、
そのもう一つの要素があって、というのも判決が出ましたっていうニュースを伝えてて、よくねそういうニュースで弁護団の人が勝訴判決みたいな紙出してるじゃないですか、
うんうん、
あれビローンっていうの、なんか言うらしいね、ビローンっていうね、あれ、
はい、
あれをね、男性の弁護士と女性の弁護士が出してたんですけど、はいはい、どうも、うん、その女性の弁護士が、
はい、
僕らと同期の同じクラスの女性なんですよね。
ではないかと。どうもそうに見えましたね。
た
はいはい、
あれ多分そうやな。
今ちょっとマスクしてるんでね。
う
ん、
そうそうそう、
最近分かりづらい。
マスクしてるから分かりづらいけど、
うん、
多分こうちゃうかなって思って、うん、だからそれも感激しましたよね。
うん、
感激してる場合やないというか、うん、お前が戦えよっていう話ではあるんですけど。
そうやけどね。
うんうん。でもやっぱりそういうね、同期がそういう社会的意義のある戦いをして、
それはそのビロンをビロンするとき嬉しかったと思いますよ、
う
ん
う
ん、
嬉しかったやろうし、
うんうんうん、
ね、あのことを寸劇の練習した、
うん、
あ、今度何やったっけ、何障子、森障子、
うんうん、森障子、森障子か、どこやったかな、
ね、ね、の近くのね、なんか
会館で高槻の方も行きましたね、
高槻の方の、
高槻か、
うんうん、
茨城か、
そうそうそうそう、任長寺のね、
任長寺ね、
合宿施設で寸劇の練習してたうん、うん、一緒にしてたあの女性が、ね、そういう形で活躍してるのは嬉しいなと、うんうん、思ったんですけど、
はいはいはい、
まあ、我々的にはそれを解説することぐらいで、うんうんうん、それも正確性があるかどうかわからないということになるんですけども、うんうん、そういう意味のある訴訟やったんちゃうんかなと思うんですけれども、うんうん、
はい、
次に長官遅読みニュース、
あ、まだ続くんですね、
まだ続きますよこれは、はい、はい、あとはこれね、今日はやっぱりロシアのウクライナ問題が多いです
ね、はい、そうですね、今のニュースと並んでウクライナの問題が、はい、
ウクライナの方がトップですわ。
はい、一面にちょっとね。
でね、各紙読み比べると、
はい、
微妙にね、言葉が違ったりとかして、読売の一面は、ロシア、ウクライナ派兵、毎日一面は、ウクライナ派兵命令、ロシア、親ロシア派の独立を承認、朝日一面は、独立を一方的承認、
はいはい、
日経一面は、ロシア冷戦後の秩序揺さぶるとかいうような形で、なんかいろいろ文言が違うんですけれども、はい、うん、だから、あとね、産経はもう 侵攻って書いてたかな。
あ、
うん、産経はロシア、ウクライナ侵攻へっていうようなことまで表現してて、
うん
うん、だからこれはね、侵攻か否かみたいなとこでいくと、
うんうん、
あのね、バイデンとプーチンが首脳会談をするかどうかっていうのは、うんうん、まあ、侵攻しないことを条件にっていうような話になってたんで、
はい、
そこを侵攻と見るかどうかっていうところで、
なるほど、
うん、あの分かれるようなんですけど、うん、まあ、ただそれっていうのは、はい、ほんまに言葉の問題やんか
し、ね、まあ、うん、立場によっても違うし、
うん、ほんでね、今日その朝出てたスマタンでね、うん、5時台ですわ、
うん、
もう寝ぼけまなこで出てたんですけど、うん、でその時、まあ、この話振られて、これ進行か否かみたいな、
うん、
で僕がね、あの辰田さんっていうね、アナウンサーに振られて言ってたのは、うん、これはまあ言葉の問題に過ぎなくて、言うたらもうこの、東部のね、
はい、
これもね、もう物覚え悪なったな、これなかなかこの、何でした、2つの共和国、
うん、ドネツク、
ドネツクと
ルガンスク、
ルガンスク、
はい、
この子供の頃やったらさ、
あ、
すぐ覚えれたやんか、はいはい、好きなプロレスラーの名前とか、
うんうん、
カタカナが、うん、このこれが覚えれへんね、45になったらこの、うんルガンスクとドネツクが、
そうね、
うん、でね、まあ、あのこのここが2つから、まあ、独立を承認してくれ言われて、
はい、
うん、あのそれに従う、まあ言ったらプーチンの、うん、もうみんな言ったら何ですか、イエスマンばっかりのとこの会議でどうするみたいな、ね、うん、話をした体にして独立を承認しますみたいなことをやって、うん、でまあそこに派兵するっていうようなことなんだけれども、もともとだからアメリカが言ってたのはもうこの国境を越えたら侵攻やって言ってたんが、
うん、はい、
ね、今回みたいな形取ることによって、うん、従前とあんまり形を変えてないから進行かどうかとかね、
うん、
って話になってんやけど、でこの話が出てニュースでね、僕が言ってたのは こんなんね、うん、言ったら一休さんの話と一緒でねっていう話をね、うん、
また出てきました、ね、
また出てきた、一休さんでこの橋を通るべからずと言われて、うん、真ん中渡って橋やないと、
うん、ここは橋ではありません、
橋ではありませんみたいな話と変わらんやないですか、
う
ん、
橋ではない部分を作るってことね、
うん、そうそう、これ事実上進行やないかという話をしたんですけど、
うんうん、
一休さんの例えはこの番組しか通用しないこと分かりましたね、
あ、そうなんですか、
もう全くもうスルーでした、辰田さん、完全に
もう一休さんをもう知らない
一休さんも知ってると思うけどどう解釈して困ったんちゃうかな、
新右衛門さんとか知らない、
知らないんじゃないですか、
さよちゃんとか
知らないでしょ、若いから、多分30代やから、辰田さんは、
うん、
何言うてるんやろかみたいな、でそのままスルーされましたけど誠さんやったらまだお前一休さんの話しとんのかみたいなね、
うん、
うん、言ってくれるんやけども、それもなく、ま
あ、それか雰囲気にそぐわなかったからね
でもほんまにね、その時に2週間前ですか、サイキックミーティングの時に竹内先生言ってはりましたけども、うん、今の時代一休さんは通用せんと、
確かにね、
言ってましたけども、うんうん、なぜか大国だけはこの一休さん理論が通用するんですよ、こういうプーチンがこんなことを言い出したら、
うんうんうん、
よう分からんのが、そのプーチンが今回取ったね、うん、独立を一方的に承認してるわけですけど、
はい、
ニュースの解説とか聞いてたらね、
はい、
そう出たかプーチンみたいなね、
うん、
将棋に例えてる人もいましたよ、
うん、
これ将棋で言うとかなりこれはもうね、高等な戦略やみたいなことを言うんやけど、
うんうん、
そうかって思わへん、一休さんやんっていう、うん、
だから虎を出してくださいって言われた将軍さんと同じ反応ですよね
そうそうそう、そみたいな、
うんうん、
そうかそうかみたいな、竹内先生の言う屏風から虎出すのも一休お前のお前の仕事やろという発想やないパターンなんですよ、それは、
うんうんうん、
でもなんか将棋に例えてね言うてる人いたけど、
うん、
俺から言わしたらこれほんまに将棋でね、僕もね小学校の時、伊勢田小学校将棋部やったんですよ、小学校4年生の時に、でその時に6年生の年上のお兄さんとまあ対局しててね、で一人だけね負けそうになったらワープする人がいたんですよ、ほんまに全員がね、あの桂馬、桂馬、桂馬、
ありえない動きをするんですよ、
この動き、駒の動きをシューって斜めに動いたりするワープする人がいて、で文句言えないんですよ僕、
ローカルルールですか、
いやその人ルール2個下やから言えへんねんそんな感じやん、このプーチンやから、
うんうん
うん、一休さん理論が通用する
プーチンやからね、
プーチンやからやね、
そりゃそうですよ、
うん、でそう出たかやないやろと、うんうん、まあ、それは別にプーチンだけやなくて、うん、 このなんかね、僕国際的な紛争でいつもようわからんのが、なんかあれは国際法違反だどうだとかってね、学者が言うたりするけど、プーチンだけじゃなくアメリカもそうですけど、イラク戦争の時もそうやけど、もう大国の前では国際法って合ってないようなもんでね、何なんだろうなって、なんかそのね、合理的理由がうんぬんとかっていうことが虚しくなってくるような、
うん、まあね、我々はのんきに話してますけど、もう現地はほんま
そうやね、
緊迫してるわけ
ですね、緊迫してるし、だからそこは本当に、ほんでね、あのバイデンの言うてることも結局、まあバイデンはバイデンのメンツがあるわけじゃないですか、だからプーチンが勝手にこの東部の2つのね、ここは州の一部になるのかな、2つの、まあ、州の一部を独立承認したみたいな話になったら、
はい、
これバイデンはバイデンで今回こういう、まあ、朝廷に乗り出して、
はい、
自分が関与することによって、
うん、
まあある程度落としどころを見つけて譲歩させたみたいな形をね、
はい、
きっと作りたいわけですよ、
は
い
は
い、その中で、先にこれ独立承認とか言っちゃうと、
はい、
落としどころを見失う感じがあるかなと思うんですよね。だからそのキエフまで行きよるでって言うといて、
はい、
結局この東部にとどまるとか言ったら、とどまらせたみたいな形で、ある程度、まあ、自分の手柄みたいなことできる感じだったんかなと思うんですけど、
はい、
それがね、こういう形で我々もね、あの裁判やってると、まあ結構相手方と間取って和解するみたいなのあるじゃないですか、そこのなんか落としどころを探りながらっていう、まあ、ある種あの相手方敵対はしているんだけれども、解決という落としどころというゴールへ向けて共同関係にあるみたいな、
探っていって、だから途中で何かがそのはっきりしてしまうと良くないことってありますよね。
だからそこをはっきりさせたあかんのに、プーチンは
ちょっとはっきりさせちゃった部分があるわな、
じゃあどこ落としどころにすんねんみたいな、なんかあるじゃないですか、いい塩梅の落としどころみたいなのがきっとあるはずやのに、そこを見失わせることをしたから、バイデンはバイデンで、ね、国内でいろいろ問題があって、で、ね、中間選挙大統領選になるわけやんか、
はい、
でそれに向けてね、去年アフガンの問題では撤退したらすぐにあのタリバンが制圧したみたいなことがあって、まあ失敗といえば失敗なわけじゃないですか、
はい、
でまたこういうね、局面で何かしらの功績を残したいと思ってる時に、先にこういうことをねされるとっていうの
は、でもロシア側もこれでちょっとね、この部分は引きづらく、なりますから。
そう、だからもうそこはだから2人のメンツやったりするわけですか、プーチンと、
はい、
ね、バイデンのメンツやったりするわけで、でもさっき長谷川君言うたみたいに、ほんまに、傷ついて大変な思いしてるのは、
それで、
ね、平和を望んでるのはそこの住民であってね、ウクライナの市民であって、そこを、まあ、その大国のね指導者が自分のメンツの争いで、もう人生を左右されるわけじゃないですか、人生、ほんまにそうですよ、命を左右されるわけやから、っていう状況が、ね、これもう僕ら子供というかずっとこんなこと続いてるわけで、とはね、もうなんかいい加減にしてほしいなとも思うんですけども、
はい、
一方でこういうニュースもありましたよ。
まだ、
今佐山さんからの情報によると、アメリカはまあ侵攻と認めたと。
ああ
ですか、現段階では
リアルタイムのニュース、
リアルタイムのニュースと今言ってますけれども、
はい、
リアルタイムでもないわけですよ、これは朝に録音してるから、アメリカもそうか、会談しないんや。だから会談をした上で何かの落としどころを見つけたかったのに、もう会談したところでなんかね、成果を出せないと会談する意味ないっていうことになるわけかな、ということで、であとですよ、気になるのがこちらです、まあ、あんまり気にもならないんですけど、実は
ほうほう
毎日ごめん、
はい、
片山氏人権侵害だということで、
ありましたね、
はいはい、片山さつきさんが二階派からの退会を宣告、
はい、
されてるのかな、
うん、
でもそれは自分は、
はい、
自分から辞めると言ってた、 言ってたのに大会とか言われて大会勧告されて、これは人権侵害やとかって言ってると、
うん、
えらいだいぶなんかスケールがスケールがダウンした
辛いな、
うん、この点は否めないんですけど、
否めないですね、うん、3番目のニュースとしてはちょっと、
うんうん、最後にね
他にないんかっていうお叱りをいけると思います。
3系5面はこれ泥仕合やと、おうおう、まあ、二階氏の影響力が低下したから抜けようとしてるんじゃないかと、
はい、
で朝日の4面では、はい、まあ、安倍派へ移るんやないかと、
うんうん、
で安倍派へ移れないかという予想があったので、
はい、
まああえてこう大会を勧告することによって、うんうん、まさかそんな除名したものを受け入れませんよねという、あ、まあ、二階さんから安倍さんに対するメッセージはなかろうかと、
牽制してると、
牽制してると、
ほうほう、うん、
ここでもやっぱりそのメンツなんですよ、うん、その規模は違うけど、だいぶ違うけど、結局なんか政治家のメンツでね、
うん、
うん、なんか結局やっぱり日本の国政やったら、ね、一番意識せなあかんのは、うん、まあ、国民、うん、全国民なわけで、
はいはいはい、
うん、ね、そのさっきのウクライナの話したらウクライナのまあ市民なわけで、
うん、
っていうところを置いてきぼりにして政治家のメンツでどうのこうのやってるのは、
うん、はいはい、
規模の大小は違えど変われへんなと、
ね、うんう
ん、
なんかあのデメリットというかあるんですかね、うん、実害というか大会勧告で、こう
でだからそれはそういう、うん、それこそ大会やめさせられたというイメージですよ。
だから受け入れ先がみたいな話、
うん、受け入れにくくなるやろしっていうこともあるんやろなっていうことなんですけど、
そういうことね、うん、
いやほんまにね、でもあのさっきのねウクライナの話に戻るんですけど、その昔ね鶴瓶さんがパペポで、
うん、はい、
湾岸戦争の時かな、30年ぐらい前、
うん、
その時に、まあ、湾岸戦争のことを、まあ、ギャグにしてネタにした不謹慎や言われるけども、
うんうん、
戦争するもんが一番不謹慎なんやと言ってはったことがあったんですけど、
うんうん、
まさしくそうやなと思う、うんうん、今日この頃であります、はい。水曜ローでしょう、水曜ローでしょう、こちらのコーナーは映画や本を法的に解説したりしなかったり、そういうコーナーになるわけですけれども、
はい、
今夜取り上げたいのは香川一区、
ほう、
はい、ドキュメンタリー映画でございます。
映画なんですね。
映画ですよ、はい、あの今パンフレット持ってますけど、これ薄いなんかそういう本っていうんじゃないですか、これパンフレットです。
映画のパンフレット、はいはい、
映画のパンフレットでございます。
候補者のなんか
いやそうじゃないですよ、チラシとかじゃなくて、はい、これは映画のパンフレットです。はい、以前ねこちらのコーナーで、
はあ、
立憲民主党の小川淳也さんを取り上げた、はいはい、なぜ君は総理大臣になれないのかというドキュメンタリー映画を、ね、はいはい、
うん、
あの紹介したと思うんですが、今もネットフリックスで見れます、うん、それのまあ続編になるんですけれども、うん、長谷川君は奥さんの実家が香川県は万能町 で、
万能町です、
はい、はいはい、四国の裏でおなじみの
万能町です、はい
はい、香川1区ですか、選挙区で言うと
1区ではないみたいですね、3区ですね、
3区ですか、
先ほど見たら丸亀市とか観音寺市とかそのあたりと一緒です、
はい、あの香川1区っていうのは高松、
高松ですね、
はい、
高松はあの弟さんが住んでます、
ね、あの義理の弟さんが、
はい、義理の弟さん、はい、あのダイナーやってますんで、あのアメリカンダイナー、
あ、アメリカンダイナーやってるの、
はいはい、高松で、
はい、高松でアメリカンダイナー、そう初耳やな、
はい、広告みたいなもんですけど
ねが香川一区に、
はいはい、
でやってはるんですか、
はい、やってますね、
あ、そうですか、はい、なかなかダイナーっていうイメージじゃない、
まあ、まあね、ああいう本格的なハンバーガーとかね、
なんか そっちに食いついてまうわ、長谷川君の義理の弟が高松でダイナーやってるっていう、
は
い、
そうなんですよ、はい、
あのね、
うん、
イコライザーっていう、
はいはい、
あのデンゼル・ワシントンが主役の映画がありまして、ほうほうほう、その人が、まあ、ダイナーでいつも静かに文庫本を読んでるんだけれども、実は凄腕の殺し屋でっていうのがあるから、あの気ぃつけるように言うといてください。
結構あの体格いいですよ、あの、はい、
大丈夫
背高いし、
うん、でもそのイコライザーも普段ねものすごいおとなしいんですよ、静かに本読んでるんやけど、
うん、
でなんかねホームセンターでホームセンターで勤めてるんですよ、
はい、
ホームセンターで中で、うん、万引きした人がいたのかなそれを見つけて、
うん、
であとは追っていって、あと追っていく前にねなんかね金槌持っていきましたわ、スーッと金槌持って後ろつけていって、でねどうなったか分かんないですよ、後からこうね、うん、 血のりのついた、
あ、ようある
金槌持って帰ってきました。そういう人が、うん、もの静かに本読んでるのがダイナーですから深川一区でやってらっしゃるんですか。
はい、やってます。はい、立林公園の近くです。
ああそうですか私その長谷川君のね、はあはあ、奥さんの実家まで行ったことありますから
ありましたね、
うん、うちの実家も来たことあるね長谷川君。
あ、あります。
修習生の時な。
あ、そうですね、あの勉強会みたいな。
そう
ありました
僕やっぱ大人になってもこう実家行き合うのっていいよね。しかも奥さんの実家、うちのね妻の実家も何回も来てるやんか。
ああそうですね、
うん、で長谷川君の奥さんの実家にはおじいちゃんの作った小冊子、うん、ああ牛歩という小冊子がね、はいはい、
ちょっとねあの国会に通じるもんがありますけどね牛歩って、ね、なんか
牛歩戦術ね、
はいはい、牛歩戦、
はい、いや昔ね旧社会党がよく牛歩戦術やってましたけども、ね、うん、まあ、政治の話ということで、はいはいはい、その長谷川君の家族の話はそのぐらいにしてこの続編です。なぜ君は総理大臣になれないのかの、これが、はい、私として本当に民主主義を考える上で、
はい、
教科書になるなと思った、ほうほうほう、教材になるなと思ったんですよ、うん、でこの映画では、うん、まあ、前からもそうなんですけども、まあ、この香川一区で小川さんのライバルになる平井卓也さん、
はい、
あの初代デジタル担当大臣で、
はい、デジタル担当大臣、
はい、ご存知ですか。
はい、
で結構顔がね、
うん、
こわもてな感じやったりもするし、うん、でかつあの、うん、昨年ですかね、その選挙ありましたけど、うん、その前に文春でスキャンダルといいますか、
うん、はい、
報じられたんがあって、うん、あれは、東京オリパラ向けの、まあ、国が開発したアプリの事業費削減をめぐって、うんうん、内閣官房 IT 総合戦略室の会議で、
はい、
そのこの内閣官房 IT 総合戦略室の幹部ですか、うん、に対して、まあ、請負先の NEC を脅かした方がええとか、
はい、
徹底的に補正とか言ってる音源が、
あ、出たと、
うん、出て流出して、うん、パワハラ大臣やとか言われてて、
はい、
でその前は、うん、遡ることちょっと前に、
はい、
あの国会の審議中になんかワニの動画を見てたと、
はい、ありますね、はいはい、
ワニ動画見ててワニ大臣とか言われてたりとか、
はい、うん、何やったんですかね。
ワニの、ワニ好きらしいですよ
不用意だった、申し訳ないと謝罪した
そうそう、国会審議中にあえてことさらにワニ見たくなるってあるかな、うん、
なるな、
うん、
おすすめに上がってきたんか
なんか普段から普段ワニばっか見てるから、
うんうん
うん、でこの人が、まあ、うん、ワニばっか見てる人じゃないんですよ、うんうん、まあ、ワニもよう見るんやけども、
はい、
そもそもどういう立場の人かというと、
は
あ
は
あ、西日本放送というテレビ局、そして四国新聞という地元紙のオーナー一族なんですよ。
あ、ほんまや。
で、うんうん、世襲してる議員で、
はい、
父親もおじいさんも、
うん、
その大臣経験者なのかな、うん、っていう、もうその地元ではメディア王と言われるような実力者の家族で、
西日本放送とかね、
西日本放送、そうですそうです、
四国新聞社とかね、
そうそう、そのオーナー一族が、まあ、政治家やってるっていうのも、うん、まあ、すごい話やなとは思うんですけど、
すいません、西日本放送でした。
西日本放送ですか、
はい、西日本放送です。
そういうの大事ですよ、
訂正いたします。
はい、はい、これ今日は明らかに報道番組ですから、
そうです、
はいはいはい、
すぐに分かったら訂正する。
ありがとうございます、はい、お願いしますよはい、でこの人が、まあ、小川淳也の相手方といいますか、いつも選挙で争ってて、はい、もうほんで今までは1回だけかな小川さん勝ったんは、あとはずっと平井さん勝ってて、は
あ
は
あ、
っていうような関係なんですけれども、
はい、
まあ、そのなぜ君は総理大臣になれないのかというこのドキュメンタリー映画が、
うん、
まあ、思いのほか反響を読んで、
はい、
かなり情勢が変わった中で、ほんでかつその平井さんがいろいろスキャンダルある中で行われたのが、うん、この前の去年の、うん、10月末かな、うん、の総選挙になると、
はいはいはい、
いうことになるんですけど、うん、これちょっとねネタバレもあるんで、
うん
うん、映画のね、これから見たい、詳しいことは聞きたくないという人はこの辺にしておいていただきたいんですけど、まあ、ネタバレも何も選挙の結果が分かってるからまあ、結果的にそのこの前の、
うん
うん、先の選挙では、まあ、小川さんが勝ったわけなんですよ、
はいはいはい、
うん、勝ったんですけども、うん、その選挙戦を描いてるんです。でね、まあ、前回 の、 その映画ですよ、うん、映画の影響力っていうのがまあすごいあって、
あ、なるほどね、
うん、で、まあ、一応ねこの平井さんのとこにもね取材行くんですよ、その選挙前ですよ、
うんうん、
大臣室に、大島監督っていう人なんですけども、うんうん、取材に行った時に、
はい、
ちゃんと まあ、それは答えたりするわけですよ。ほうほう、そこは一旦同僚の広さみたいなの見せて、うんうんうん、キャッチーなタイトルが良かったんじゃないみたいな、
うんう
ん、ほんでまあ政治に、ね、一般の人が興味を持ってくれることはいいことだよ、はい、みたいな、はい、ほんま多分怒ってるんですよ。めっちゃ怒ってるんやけども、その場ではそういう風に振る舞ってて、
度量が広いと、
広いとこ一応見せようと、うんうんうん、その段階ではね、
全然気にしないよ、
全然気にしないよみたいな体なんですけども、うん、まあ怒ってんねやろうなっていうのが思うのは、うん、例えばそのさっき言ってたような NEC を恫喝したやろうみたいな話を、うん、あのされた時に、でその時に監督が言うわけですよ、うん、やっぱりそういうまあ、メディアの、うん、で20何歳でそこの社長になってたのかな、29歳で、うん、なってたような人やから、はい、やっぱり殿様気質みたいなのがあるんじゃないですかねとか言ったら、いや私はそんなのが本当に全くないんだよと、もうな、もうびっくりするぐらいないんだよみたいな
自分で言うのもないけど
そうそう、ちょっともうないんだよって言いながら、まあ、言ったらそこ大臣室の、はい、まあ、その接待するお客さんを迎える部屋で喋ってて、うん、ですね、話が終わるじゃないですか、
はい、
一旦終わったら、うん、普通は、ね、僕らでもそうですよ、うん、法律相談で相談する人を迎えたら、
はいはいはい、
その人が出ていくまで、うん、こう案内して、
はい、
ね、あのドア開けて、うん、あのまたお願いしますとか、ね、はい、やり取りしてね、
はい、
うん、話するじゃないですか、うん、
大なり小なり、ね、
大なり小なりね、はいはい、もう終わったら自分の部屋にバーって行く終わるやいないや、
そこや、
おそこやそこ、それ普通は、うん、普通は送るでしょ、
うんうん、
ドア開けるでしょ、うん、それセンターさーって入っていって、うん、そこみたいなのをまた映すんですよ、うん、この映画が、
あ、まあ、それはそれでまたあれや
けどな、その場ではでもとはいえ余裕を見せてた平井さんなんだけど、
はいはい、
もう選挙の時は、うん、もう全く余裕がなくなってて、
そりゃそうですよ、
うん、あ、もうね、その映画のことも、
う
ん、むちゃくちゃ言うわけですよ、
ほうほうほう、
これ映画が映画に影響を与えられたらダメですと、
うんうん、
あれは PR 映画ですと、
うんうん、
小川さんの PR 映画に過ぎませんと、
うんうん
うん
うん、
いうことを言うわけですよ。で、はい、もうそのね、香川一区今回のこの続編の撮影で、まあ、当然平井さんの、はい、まあ、そういう演説してるとこも取材に行くんですけど、
うん、
カメラがね、うん、めちゃ妨害をするわけですよ、
はあは
あ、その結構年いってる男性ですよ、どういう関係か分かんないですよ、
はあはあ、
うん、なんかそれもまた嫌な感じに描いてますわ、
は
あはあ、うん、なんか許可持って得たんかとか警察に言うぞとか、ほんで警察言ったら、いや、その選挙を、そういう報道するのはもう自由です。自由に撮影してもらっていいですって警察は言うんですけど、
うんう
ん、なんかそういうことでプレッシャーかけたりとか、そのカメラの真ん前に立って、映らんようにしたりとかね、平井さんが演説してるとこ、そういう妨害をする、まあ、おじいさんと言ってもいい年いった男性が、あの、いかにもその田舎の保守的な、あの、親父みたいな人を描いたりするわけですよ、
うん
うん、で、もうほんまにね、過剰なぐらい意識するわけ、
うん、
もうで PR 映画やみたいなことを言って、
うん、
そのほんまにこれでその選挙の結果が変わるんやったら、
そうね、
言ったらもうみんな、じゃあ政治家は映画を撮りますよと、
うん、
言うんですよ、うん、
平井陣営も
って言うんだけど、うん、僕はほんまにだから撮ったらええねんって思うんですよ、
うんうん、
映画っていうのをだからその2時間ね、うん、ドキュメンタリー映画撮ったら、
はあ、
やっぱり人格とかって出ちゃうから隠せないじゃないですか、うん
ねうん、さっきのねあれもそうやね、それやっていうとかね
それやみたいなもん
出ちゃうし
、うん、で僕も例えばこの番組 やってますけど、
うんうん、
自分の ほんまはもっとめちゃめちゃな人間やって長谷川君も知ってるじゃないですか僕の
どうやろ
やばいとことかもご存知じゃないですか、
うんうん、
それをなんとかこう隠しながら喋ってますけど、うんうん、漏れ伝わってると思うんですよこいつやべえとかこいつ非常識やとか絶対伝わるもんなんですよ僕は撮った方がええかなと、
うんうん、
僕もともと唱えてるのが昔たけしさんの、
はい、
あったじゃないですかお笑いウルトラクイズ
いや、それも出てくる
いつも言うんですけどお笑いウルトラクイズで人間性クイズっていうドッキリがあって、
はいはいはい、
カメラ隠しカメラでね、
はいはい、
でまあ今ではできないようなドッキリですわ、
うんうん
うん、いろいろそのあれどんなあったかなそう SM 趣味があるとかね、
うんうん、
結城哲也さんチャンバラトリオの、
はい、
チャンバラトリオの結城のてっちゃんが実はものすごい、うん、サディスティックな、ね、あの S で、
はいはい、
ほんで後輩芸人を呼び寄せて、
はい、
縄で叩いてそれに対してどう対応するかみたいな、はいはい、それが逆ドッキリやったりするんですよ、ね、
そうね
出川さんとか逆アップかましてその時の結城てっちゃんの反応を見るみたいな、
はいはいはいはい、
なんか そういうのをやってね、
あ、なるほどね
政治家にね、
うん
あ、でもそれやるとあれか。
誰がやるんですか。
いや、乳首。どっちの乳首こと。
出せへんやつもさすがに、お蔵入りみたいな
の。お蔵入りになる。
なんでここだけお蔵入りになる
の。なんでこの、愛沢先生のドキュメンタリー映画は R 指定になってんやろみたいになっちゃうかもしれんけど、で、実際そういうのがね、わかると思うんですよ。隠せへんから。
もう政見放送とね、セットで。
政見放送は何分あれ。言うても、ね、自分の主張したいから、あこで。
もうあそこだけ集中すれば。
いや、で、あこだけやったら、絶対その悪い人格の部分で隠せるけど、
だから控え室からもう撮っとくぐらいの、ね、
そうそうそう、バックステージからね、
バックステージから、
だからほんまに僕はやった方が、そういうドキュメンタリー映画とか作った方がええんちゃうかなって隠せないと思うし、で小川さんに関して言うと、そのまあドキュメンタリー映画、まあ、この2作ね続けてみたら、
はいはい、
まあ奥さんそして2人のお嬢さんがいらっしゃるんですけど、
はいはい、
からもう家族から信頼されてるのは間違いないのは、それは間違いないんですよ。まあ、家族から信頼は。
ちょっとずるいな。
そうそうそうそう。で、家族から信頼されてるのは間違いないんだけど、
うん、
で、まあ、家族から信頼されてるって、これ実は一番難しいことで、
は
あ
は
あ、家族って騙せないじゃないですか。ほんまに。
うん、
外でええこと言うてても、ああ家の中で身勝手なことをしてたら家族ってついてきてくれないはずやから、うん、そこは家族に対しては良き夫であり、良き妻で、あの政治理念に燃えるまっすぐなお父さんと見えてるのは間違いないなと思うんですけど、でまたね今回の映画の中でその小川さんはもう対照的に描いてるんです、その映画が。でさっき言ったみたいに、あの平井さんの陣営はまあなんていうのかな、組織票、組織票を目当てで、でその地元で絶大な権力があるから、まあ関連企業で、まああの高松の、そう高松をこの決めつけたらあかんな、そういう地域性というか、企業の経営者っていうのは保守的な人多いじゃないですか。ダイナーやってる義理の弟とかどうか知らんけど、保守的はダメだ、保守的なダイナー。
どうや
なんかな、分からへんけど、アメリカンダイでもアメリカでもそうじゃない、なんか、アメリカが好きやっていうダイナーをやってる人、
はい
はい、愛国者が多くてっていう感じかもしれないよ、分からんけども、でなんかそういうね、あの組織的にやって演説にも、例えば街頭演説とかでも動員されてるみたいなイメージを与えてるわけ、その映画の中では、一方小川陣営はって言ったら、前回の映画を見て全国から若い人たちが個人の意思でやってきてみたいな感じに、まあしとるわけですよ。で
個人が
それぞれ香川一区と関係ない人が来て、でね、選挙事務所もまあ対照的なんですよ。その平井さんの事務所はあの必勝とかでね、だ総理大臣岸田さんの名前必勝とかため書きっていうの、あれがいっぱい貼ってあるわけですよ。で一方その小川さんの事務所はその小川淳也を心から応援する会、おがこことか言うのかな、おがこことか言うのでそういう若い女性が集まって、でそういうため書きを端っこにやろうと、
ほう
昔の旧来の、選挙っぽいからっていうことで、端っこにやって、んで、
はい、
そういういろんな地方からやってきた人のメッセージボードみたいなのね、綺麗ななんか色紙とかでいろいろ貼ったりとかして、ため書きはほんまにもうあることあるんやけど、有田芳生のため書きなんてほんま隅っこの方にあれ有田さん見てもショックやでぐらい置いてたりする
んで、それはそれでね、
それはそれで失礼やろって
気悪いかも
有田芳生にね、みたいなぐらい、だからもう対照的な感じで描いてるんですよね、
見せ方なんですよ
、でとはいえこの小川さんにも弱点っていうのがあって、
はい、ほうほう、
というのもこの選挙の直前に、まあ小川淳也とこの平井拓也のまあ一騎打ちと言われてたのに、直前になって急に維新の候補が出馬することになったんですよ。
あ、はい、
で女性の候補なんですけど、でそこで小川さんは異常にうろたえるんですよ、異常にうろたえて、で野党一本化せな自民党を倒せへんのになんでそんなん出るんやとか言って、でいろいろその維新の馬場幹事長に、頭下げて頼みてお願いが出さんといてくれとか言ってるところ、あの音喜多さんって言うじゃないですか、音喜多議員、ようツイッターとかでなんかちょこまかしてる人、音喜多っていうとだからあれを思い出さないですか、あの元気が出るといえば今北加藤って言ったじゃないですか。
ありました、
あのダンス甲子園で今北のあの音北今北、まあそれはさて大きい、で、そういうことツイッターで言われたりとかして、でそれをまたこの四国新聞ですよ、報じるわけですよ、そういう他の候補が出ようとしてるのを出るなというのはどうやと、 そういう。
そこで四国新聞が。
四国新聞が。
うん、なるほど。
そういうことを報道されて、うん、でそれをまた過剰に過敏に気にするのが小川淳也なんですよ。あたふたして。あたふたして、ほんでそのことそんな気にせんでもええやないかと、うんうん、その国会のね、あの、小川さんの部屋に来た、田崎スシローをね、めっちゃ切れたんですよ。田崎さんがなんか、そんな気にしなくても、あの、維新なんて、うん、自民の補完勢力なんだから、うん、君はそんな票減らされないよ、とかって、うんうん、分かってないよ、みたいな。田崎さん分かってない選挙とかって、めっちゃ激高するぐらい。うん。だから、そういうやりとりがあって、そこが疲れて、それを異常に気にしたりとかっていう、マイナス面も、あるんですよ。まあ、でもまあそこはね、あの、うん、いろんな人が、まあ、家族を中心に支えてて、うん、でほんまに描き方が対照的やったわ、うん、その平井さんとこは組織票、いろんな団体の人が、はい、うん、手伝ってる、うん、そこでまあ言うたらね、その地元にいろんなお金を引っ張ってきたりとか、はあ、橋作ったりとか実績があるわけだ、うんうん、そうなったらやっぱりその地元の、うん、ね、そういう業者っていうのは応援せざるを得ない、
うるおうはね、
うるおう、でも、うん、そんなんじゃないみたいな、小川さんは、うん、応援してるのはその小川ここのね、うん、女性たちやったりとか
一人一人なんだと
、うん、市民なんだと、うん、で応援してるのもその、あ、ほんでまあ自転車でよ走っとったわ、うん、小川淳也が自転車で旗その辺がどうなんやと思うんですよ。あ、その選挙のねイメージ変えるとか言いながら、うん、結局自転車
乗って
で同級生がみんな、うん、高校中学同級生とかが、まあ、走ってるんですよ、一緒になって、はいはいはい、だからそれを見たら人はどう思うか言ったら、うん、ああ同級生からも慕われてるんやと思うじゃないですか。
あ、なるほどね、
うん、そういうイメージが生まれてくるし、うんうん、逆に言うとね、うん、その平井さんだって、はい、その香川一区のカメラを妨害してた、うん、おっさんもね、うんうん、同級生かもしれないですか。
案外ね。
案外高校の親友かもしれへんし、うんうん、全く描かれていない、
うんうん、友情かも。
友情もあるかもしれないし、うん、もしかしたら奥さん、あるいはお子さんとの間の、うん、今ね、はいはい、その家族からすごい尊敬されてる良き父かもしれないですか。
そうそうそう。
ねえ、うん、ワニ好きの、
はい、
ねえ、
みんなでワニの
みんなで、うん、みんなでラコステの服着て、うん、なんか家族で仲良く、そうですよ、そういう可能性もあるんだけども、うん、もうそこはもう詐称して。ね、やってるんですよ。
それはやっぱりちょっと思うところあるわね、
うん、ほんで結果的に、うん、まあご存知の通り加賀一子は小川さんが勝つんですよ。でまた僕はその映画で描いてない部分で、はい、ほんで小川さんでその後民主党の代表選、立憲民主党代表選も出てましたけど、
はいはい、出ましたね、はい、
なんで3位やったんかな、うん、でその選挙速報でもうね、だからあれですよ、普段接戦やったのに、はい、もう選挙速報始まるや否や当確で出るぐらいの圧勝なんですよ、
はいはいはい、
小川さんは、
うんうん、
うん、なんだけど、その選挙速報、うん、どこの局かな、フジテレビ系列かな、はい、で橋本徹さんが出てはって、
うん、
で橋本さんとなんかその選挙事務所のやり取りとかするじゃないですか、このスタジオとやり取り、ね、うん、でその中で橋本さんに暴露されたのが、うん、小川さん、私と番組とかで共演してましたけど、私にまで維新の候補伝用に何とか説得してくれって言ってましたよね、うん、みたいなこと言われて、その時すごい小川さん狼狽してたんですよ、うん、何言ってるか分からないような形で、反省してますとか言いながらうろたえてて、うんうん、そういう部分はまあ映ってないんですけど、だからそこの部分とか、
うん、
まあね、で結局選挙は大勝するんだけれども、うんうん、で言うわけですよ、選挙勝った時も、大事なことは51対49で勝ったとしたら、はい、49の、
うん、
この自分に投票選があった49の意思をどんだけ汲み取るか、うん、それが政治やみたいな、
うん、まあまあ、
趣旨のことを、
ま
あね、
うん
うん、言うんやけど、まあ、それ言うんやったら、うん、ね、維新の候補が選挙出るって言った時も、うん、言ったら自民党でも立憲民主党でも拾えない意思が、うん、あるかもしれないじゃないですか、
うんうんうん
うん、だからそこを、まあ、本人は言ってるわけですよ、うん、その野党がなんとか共闘して自民党倒さなあかんから、うん、そこの候補者を擁立するかどうかまで決めるときまでは、まあ、最大限いろいろなんかね、こう調整があってもええと、はい、出ると決まったらもうそこは自由に戦ったらええとは言うんだけれども、
うんうん、
そこの境界線ってそんな違いあんのかなと、
うんうんうん、
その49の中に、うん、どんだけいるか分かんないですよ。
分かんないけど。
分かんないけども、そういうね、自民でもないし、
うん、
立憲でもないし、
うんうん、
他になんかないかなって思ってもいるかもしれないし、うんうん、なんかその、
そうね、
言うてることは、ほんまにまっすぐなんだけど、うん、なんか、あれ、
まあまあ
うん、って思うとこあるし、うん、ほんで、その、維新の候補に伝統いてくれとか、いろんな 方面に、そういうふうに頼んでたことも、うん、その映画の中ではね、
うん、
あの自分のまっすぐさがいけなかったとかで奥さんは言うわけですよ、あなたまっすぐすぎるわみたいな言うんですけど、はいはいはい、50過ぎてまっすぐすぎるか否かでね、うん、そんなそういう問題ないやろと、うん、
50やでと、
50やでとまっすぐ でお父さんはええこと言ってた、そのおばあさんのお父さんは冷静なこと、相手一心やで、うん、そらこんな風に言われるでと、
うんうん、美容室営まれてたらしいですね、
そうそうお母さんはね、そういうだからそこも対照的に描くんですよ、そういう美容室でやってる家のあ、まあ、子供と、うんうん、その世襲の家の子、はい、メディア王の子みたいな描き方を散々するわけなんですよ、だからそらこれはまあ平井さん陣営から見た PR 映画やと思うやろうし、そこの部分が、うん、で私はそれを見て小川さんのね、うんまあ、家族から信用されてると分かるけれども、うん、家族から信用されてるからいい政治家になるとは限らないわけででそのお父さんが言う通り、うん、一心やでっていうのが全てだと思うんですよ、うん、その橋本さんを信用してメールを送るセンスね、うん、そこがまあ橋本さんの事務所にいて私が言うのもなんだけれども送るかと言われるでと思うわけですよ、うんうん
まっすぐすぎたんかな、
ま、いやそれで済ましてええのんかとだからそのでね、うん、そこの疑問点というか、うんうん、だから この映画その前のやつかな、その選挙の前に、うん、このなぜ君は総理大臣になれないのかを、はい、その地元の高校の授業で世界史の先生が流してたらしいんですよ、
へ、
うん、で問題になってたんですよ、で問題になってるのはまた四国し新聞が報じてたんですよ、うん、
母校かな、
いやいや母校じゃないんじゃない、分からへんけど、うん、だからほんまにそれをすると今高校3年生って有権者なわけなんじゃないですか、うんうん、あの映画を見て、うん、うん、やっぱり俺は平井がいいなって絶対ならん描き方をしてるわけですよ、
これは平井さんだみたいな、
相当変わってますよ、だからあれを見せた上で、うん、例えばこの今回の加賀一個見せた上で、
はいはい、
感想を言わせて、で実際そうやわ、その映画で影響で街頭演説とか小川さんがしてたら高校生とか来るんですよ、
ほうほうほう、
小川さんとか言って、うん、来ないじゃないですか、絶対映画見てるわけですよ、
普通ね、普通ね
だからほんまにだから言ったら僕らもね、訴訟とかするときに、
はい、
まあ、言ってることが全く当事者によって対立してる時あるじゃないですか、うんうんうん、対立当事者でね、
はいはい、
その時にまあ準備書面、こちらの主張を書いた準備書面出しの、うん、それに対する反論の準備書面出しのってして、でお互いが言ってることを聞いた上で裁判官は判断しますけど、うんうん、あれだけ見たらほんまに一方当事者の準備書面だけ読んだ裁判官みたいなことになっちゃうから、うんうん、だからあの映画をまあ、この2作をね見せた上で、でもどう思う、もしかして平井さんにも、平井さんも家族に信用されてるかもしれんでとか、あの悪辣な描き方をしてたその撮影妨害してた人もすごい親友、あの長いもう子供の頃からの親友で、うん、実はこんないい話があんねんとか、実は平井さんとワニ、平井さんがワニ好きなんは子供の頃なんかワニを助けてね竜宮城行ってみたいな、なんかなんかそう何かわかんないけど、
何があるかわかんないけど恩返ししてくれたとか、
うん、そういう反なんか反対の資料も集めた上で、じゃあどっちと、
うん、まあ、なかなかそこまで救い取るの難しいけど、
うん、でもそういう
まあなんかね、
う
ん、
だからやっぱり影響を与えるし、そういう映画を作ると、
う
ん、
そうね、
だからそれは別に加賀一区に限ったことじゃなくて、うん、関西でもね、関西ローカルの番組、うん、維新の人いっぱい出てますわ、
そうね、
うん、それは一ドキュメンタリー映画単館系で上映してるのと、うん、地上波のテレビで、うん、いい時間帯にしょっちゅう出るのと、うん、影響力なんて全く差があるし、うん、その影響力っていうのは絶対選挙に影響出てるはずやし、うん、結果的に維新が大阪で大勝したのも、うん、その影響あると思うし、やっぱりほんまにそういう意味では民主主義を勉強する良い教材になろうかなと思います、うん、墨田隆平の蛤御門の編、令和4年2月23日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。